ではテモテへの手紙第16章を開いてください。今日でテモテへの手紙の第1が終わります。で次回ですね、第2テモテの1章に入っていきますので、ぜひね、今週中に第2テモテをざっとでいいので、全体を読まれるとよろしいかと思います。6章は最後の章はこれまで手元に語っていたことのまとめのようにはなっていますね。争いを引き起こしている人たちがいたじゃないですか。このイエス様が罪人を救うために来られたという真理とは違うことを主張していたと。で、経験にかなった健全な教えを守りなさいということを何度となくパウロはここで強調していました。で、6章にはまた新しい話題があって、金銭を愛することですね。金持ちになりたがる、お金にとらわれるという問題も扱って、いますけれども、この新しいトピック話題も、今までのこの言葉の争いもですね、根っこが何かっていうのが書かれています。高慢ですですね。高慢っていうふうに書いてあります。で、この共通の課題について、このパウロは最後に取り扱って、いきます。で、関係のないようなこのに見える箇所が1節と2節にあるんですけど、実は大いに関係するので説明していきますね。1節、奴隷としてくびきの下にある人は皆、元にある人は皆、自分の主人をあらゆる面で尊敬に値する人と思わなければなりません。神の皆と教えが悪く言われないようにするためです。ということで、奴隷としてのくびきにある人が主人ですね、尊敬をしていきなさいということですが、パウロの手紙の中に数多く奴隷に対する勧めがありましたよね。これ、ローマ社会は奴隷が3割とも4割とも言われてました。かなりの人数です。で、こういう箇所を読むと、奴隷制度を聖書は容認しているのかっていうふうに批判する人がいるんですね。けれども違います。むしろ逆です。で、これからね、このことをねじっくり見ていきますが、例えば仮にですね、奴隷制度を廃止するべく政治的に力を行して動いていこうと、このやってったらどうなるか分かります？このローマの社会の中でもう無数の人が十字架刑ですよ。いや、つまり内戦ですね。血の海になって仮に成功したとします。けれどもその後が最悪、支配者自身が強権になって奴隷を廃止したにもかかわらず、そのリーダーの人が、この横暴になって同じように民を妨げていくっていうのも歴史が証明しています。イエス・キリストの福音はしかしですね、人間というものを根本的にどういう存在かを知って上で解決を与えているんですね。イエス様が語られることというのがこういうことで、例えば群衆がですね、いろんな質問をするんですよ。例えば遺産相続についての解決をしてくれと、争いがあるからと言った時にイエス様、それを問題解決してくれましたか？しなかったんです。なんで私が仲裁者なんだと言われて一言言った後で、貪欲についての問題を取り扱われたんですね。このようにこう人がこう持っているこのこう争いとか、この不平等に見えるようなことっていうのはあるけど、福音っていうのはその人間の存在の根源的な部分を取り扱っているんですよね。で、奴隷制度というものは神の形、人間的に言うと尊厳ですね、尊厳を踏みにじる制度であります。人間というのは神を天と地を創造した神以外に所有物になってはいけないわけです。 でも旧約聖書の中にも奴隷があって、立法でも奴隷についての掟が定められていて、今新約を読んだけれどもやっぱり奴隷制度を一見是認しているように見えるかもしれませんが、その奴隷制度の根源になっている部分、これを木っ端みじんに破壊しているのが福音なんです。ガラティアの3章の28節で、ユダヤ人やギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです、ということで、奴隷も自由人もキリストにあってはなく一つなんだと言ってるんですね。なのでね、当時のローマの時代の教会はおそらく神を信じないローマ人が教会の中に入ってきたら、もう目を丸くしてびっくりしたに違いありません。なぜか、奴隷と主人が一緒に神を礼拝している姿を見たからで、見た、そういうことが十分あり得たわけです。でもっとすごいのは、おそらく奴隷の方がイエス様を先に信じて、監督、牧師になって、牧者になって、主人がそこの信者みたいな、でこういうことも起こっていたと十分に考えられて、教会の中では奴隷制度が完全に根絶されてるんですね。で現代でも実はこのことが起こっています。例えばインドは教会がどんどんどんどん建てられていくんですが、迫害も激しいんです。理由は何か、カースト制の不可植民、江戸時代のなんかヒニエータみたいなもんですよ。こう一番下にいる人たちです。不可植民とされている、差別されている一番下の人たちがイエス様を信じていくんです。でその人たちに教育もクリスチャンの教会はしていくんですね。だから自分たちの制度が脅威、そう、福音が脅威になるんですよ。この自分たちの制度が壊れちゃうから、日本でいうとソフトな形で家の制度っていうのがあって、檀家制度っていうのがあって、それもだからイエス様を信じるっていう時に大きなこう妨げになる。だから仏教を背景にした人がイエス様を信じると、もうその圧力はもうものすごく感じるわけですよね。だそれはその家の制度の中にあるこの人間のこう形、神の形がこう損なわれている部分が回復しちゃうからなんですね。でこういうことで光が当てられるわけなんです。でね、イエス様の正義のもたらし方っていうのはですね、こういうこのなんていうのかな、これ読みますね。イザヤの予言で42章なんですけども、イエス様の予言をしてるんですよ。キリストの予言を、ちょっと読みますね。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う、だ義をもたらすわけです。で次いきますよ。彼は叫ばず言い争わず、通りでその声を聞かせない、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行う、衰えずくじけることなく、ついには地に裁きを確立する、島々もその教えを待ち望むと。これだからもう叫ばないで言い表さないで、だからさっき言ったこの奴隷制度廃止のために力ずくで戦ってないんですよ。しかし奴隷制度にある根源的なところはイエス様のお働きで、真実を持っててね、お働きで壊れていくんですね。そして地に裁きをというのは全地ですよ、世界に義をもたらすという、このイエス様の一見逆に見えるようなことを行って、イエス様は義を確立していきます。でその中の進めの一つがね、主人をあらゆる面で尊敬に値する人と思わなければなりませんっていうところなんですよ。一見逆に聞こえるじゃないですか。奴隷制度ですよこれ。で主人を尊敬しなさいって、これなんか 逆に聞こえますよね。尊敬しないどころか、これはやなんか奴隷が反旗を広がさなきゃいけないってなるはずなのに、そうしないでむしろ尊敬しなさいと。でこれ似たようなことをイエス様がね、他に敵については何て言ってます？戦いなさいって言ってますか？違いますね。愛しなさい、祝福しなさいと。でもそんなことしてたら悪がもっとはびこるではないかと思うかもしれませんけど、いや、敬って良くしていくことが結局その人が神を崇めることになるかもしれないんです。それをやったのがダニエルで、王を敬って仕えていたダニエルの献身によって、ついにネブカドネザルがイスラエルの王を認めるに至ったわけなんです。敬い仕えることによって反発するよりもはるかに大きなことを成し遂げることができるわけなんです。でですね、教会は戦いの場であるということをパウロがこのテモテへの手紙を書いているときにかなり意識しています。ここでは6章の1節では、神の御名と教えが悪く言われないようにするためですと。サタンが教会を人々がそしるように仕向けてくるので、その隙を与えないようにしなさいということなんですね。これがあの手紙の中で何度となく彼が行っていることです。あの普通に考えてくださいね。こう普通っていうのはだから神を知らなかった時のことを考えてください。この神を知らない人にとって、私たちがキリストにある自由を持って行動したとて理解されないわけなんです。現代であれば雇用と非雇用の関係にここの箇所当てはめることができると思うんですよね。で、神の前では良いとされていることをによって雇用者にとっては非難すべきことっていうのはあるわけです。就業時間に祈りの時間を取りますって言って仕事を休んだらどうでしょうか。祈ることいいことじゃないですか。神の国を実現しなければいけません。ここでもね、祈る時間でもね、その時間を買ってるんですよね。雇用主は盗む罪を犯してるんですよ。特に神を知らない人にとっては何なんだこれはということになるわけなんです。そうではなくて、キリストにある健全な教えはむしろとことんまで働きなさい、誠実に働きなさい。他の人がこれだけのものを出したら、じゃああなたはもっと業績を上げなさい、こういう教えなんです。で、ここで共通のコミュニケーションツールができるわけです。だって雇用主にとって、そのしもべが雇用されている人が本当に誠実に一生懸命働くって言ったら、これ一体誰なんだって、このクリスチャン、おーってなるわけでしょう。ここがコミュニケーションツールになるわけ、証になるわけです。あの沖縄の戦争を描いた白装リッチっていうね映画があるんですけど、これね、あの血が流れるのあんまり気にならない方は見るのをあのおすすめす強くおすすめします。まあ、実話なんですけれども、あの、まあ、ちょっとね、まあ、日本が負ける方だからあれちょっときついんだけど、日本人にとってはね、あのだけどすごいクリスチャンが衛生兵になりますけれどもね、武器持たないってやつ、それで暴行 兵士が武器持たないんだよ。でもいじめられてね、けれども彼はですね、戦場に行ったらもうあの見捨てられ、あのもうあのこうほとんど死んでしまってるっていうか、もうでもそこに戻ってもどんどん来るから、弾が日本兵から来るね、だから行けないんですよ。そこに行ってもうとことんまで助けたんです。主よ、もう一人助けることを助けてくださいって、こうやって祈って、もう一人もう一人って言って何十人か助けたんです。その中で で彼ってすごく行き過ぎて、このなんかトンネルに入ったら負傷してる日本兵まで助けてんだけど、本当にまっすぐな人なんですよ。でね、それで上官ボコボコにいじめてた上官が謝ってきたんです。申し訳なかったってですね。私は神を信じないが、そのお前が仕えている神は信じてるって。お前が次にまた行かなきゃいけないんだけど、お前が一緒に行かなかったら、しかも祈ってから行ってくれなかったら私たち行かないって声出る。素晴らしい証だよね。素晴らしい証で、自分はその両親からね、武器は持たないってなったんだけれども、他のことについて自分の衛生兵としての仕事を果敢に行っていったんですよね。他の人たちは絶対できないということを行っていったんです。で、これがここで言っている自分の主人をあらゆる面で尊敬に与える人と思うことによって、主の神の皆と教えが悪く言われない。これよく言われてるわけでしょう。ね、このハクソリッチの中でね。それと同じように私たちが示していくことができると。で、今度2節ご覧ください。信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽んじることはなく、むしろますますよく使いなさい。その良い行いがから益を受けるのは信者であり愛されてる人なのですから、あなたはこれらのことを教え、また進めなさいと、こう言ってて、今度は主人がもう兄弟、イエス様を信じてる人である可能性が大きいんですよね。で、そこでですね、誘惑があります。兄弟でしょ、もうだから一つになってるわけじゃない、主人と奴隷の関係じゃないわけじゃない、霊的には。だから少しぐらい怠けたって鞭打たれることないだろうしってこう考えちゃうわけ、ね、俺今まで緊張してさ、ほら未信者だったらそんなこと言うこと言い訳聞かないから、だからもう緊張してやってるわけじゃないですか。軽んじてしまう、こう誘惑があります。いや、そんなことダメだよとパウロは言ってるんですね。で、実際に起こりがちだと思うんですよね。未信者の前だったら証のためだからって必死にやってもさ、信者の前人に対しては多少手を緩めてもね、まあ許してくれるんじゃないかって、やっぱね、甘えが出るんですよね。事実ね、起こってます。教会に向けて宣伝している時に、会社がね、その経営とかサービスでは悪い評判が立つってことはあるんです、現に。だから今のこの話っていうのは実際に起こってるんですけども、でもイエス様の教えは違いました。マタイの5章の41節で、1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさいと。つまりこのどういうことかっていうと、この1ミリオン行くように強いるっていうのは、これが法律なんですね、ローマの。けれども2ミリオン行きなさいと、もっと余計にやりなさいと。で、奴隷制度というのはキリスト者には意味のないものですよ。キリストにあって一つなんだから。けれども、その奴隷制度の中であっても相手は兄弟なんだから、誠実に働いて収益を得たら貢献なんですね、その彼にとって。兄弟愛でしょ。兄弟愛するためにその会社が繁栄することは素晴らしいことで、自分がそこに貢献したら益になるわけじゃないですか。で、特にその会社がね、そのクリスチャンが社長だったらね、なんか例えば慈善事業とか教会のために献金するかもしれないですか、その社長さんがね。だったらなおのこと一生懸命やっていく必要があるわけなんですよ。で、こうしたことがですね、今私じっくりと説明させていただきましたが、イエス様の教えなんです。そうですね、今ずっとイエス様のこのことを話しながらね、この奴隷制度の中でどうするかということを話しましたが、で、経験にかなう教えでしょ。相手を尊敬するとか、この神を恐れるとか。しかしエペソの教会では、ここのこのテモテがいるエペソの教会では、こういったことに同意しない者がいたんですね。で、これ厄介な問題があったんです。3節4節、違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は高慢になっていて何一つ理解しておらず、しておらず 議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じますということで、ここで病気にかかってるっていう人、さっきあの健全っていう言葉あったでしょ。健全ってあの健康なことじゃないですか。ですね。に対して病気にかかってるよと言ってるんですね。この言葉の争い、一見正しいことを言ってるように見えるんですけれども、午前礼拝でも話しましたが、身を見るとですね、妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いなんですよ。こういうのがあったら避けなさいとこのパウロは教えてるんですね。でチャックはあのパスタチャックは著書の中で議論を挑みかかってくる人たちに対してあることを話してました。でね、それで議論を挑みかかる人って聖書の言葉をよく使うんですよ。だからなんか正しく聞こえるんですね。で自分はそこまで聖書を調べてないからっていうふうにこう気負いしてしまって、まあでですね、自分の主張をいろんな言葉、聖書の言葉を使って説得しようとするわけですね。でもチャックはですね、御言葉を議論や言い争いのために使うことを嫌ったんです。で彼らが御言葉を引用したときに、その引用した御言葉に同意してうなずいていったそうです。だってそれ自体は真理だから。けれども、まあ、少し時間が経って、この教会学校でそういう人たちが主張している内容っていうのは私は支持しませんと明確に言ったんです。で明確に言った時にものすごいうわーってなっちゃったのね。で、まあ、罵ったかね、怒り狂って教会を荒らして出ていったんじゃないかなと思いますけれども、でこの話をね聞いた時にね、これあの、まあ、チャックから習ったっていうのもあるし、また自分自身がそういう思いが与えられてるんですが、神の清い御言葉を醜い言い争いの道具に使うっていうのはね、もう汚れるっていう思い、汚れる。私も嫌いです。でこの議論に打ち勝つため、言い争いのために使うことができるか、なんでそんな主の教えを使うことができるかっつったら、傲慢だって言ってるんですね。傲慢になっておりと。神の言葉は神の言葉なんですよ。今分かりました。神に属している言葉であって、神こそが真理があり、私が真理を持っているのではありません。だから神に示されていることところだけの知られていることを行っていくという慎み深さが必要であり、そうでないものは神はあえて隠しておられるんですね。なんで隠しておられるかって言ったら、私たちが善悪を知る知識の実を取って食べると、食べたというこのアダムのあれがありますから、そうではなくて神様により頼むため、信じて生きていくために、神様が全てのことを明らかにしているわけではないわけなんです。なので私たちは恐れを持って神の言葉を取り扱い管理していく必要があって、自分が真理をなんか自分こそが持っているっていうですね、でこれがまあ傲慢だから、神と同じ位置に自分をつけているわけですよね。で5節、これらは知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちの間でに生じるのですとあります。ね、このその言っている本人は私こそが正しい理解をしていると思ってます。でも理解してないんです。で自分こそが知性があると思ってます。しかしパウロは知性が腐っていると、で私こそが真理を持っていると自負しますが、真理を失っていると。 でどうやって失ってるかって言ったら、経験を利得の手段にしているって言ってます。でキリストに人々を導くのではなくて、自分に徳が来るように、利得ですね、だから自分に注目がいくようにするとか、まあ、今あるじゃないですか、この SNS の時代だったら炎上させてあえて注目させようとする人たちっていますよね。迷惑 YouTuber とかさ、なんか炎上させて迷惑だっていうこの否定的な感情をあえて出して、それでこうどんどんなんだ YouTube だったら再生回数増やすとかさ、するわけですよね。まあ、政治家でもそういう手法を取る人いるし、利得の手段で、これをね、世の中はやりますよ、けれども経験を利用するっていうのは、これが最悪ですよね。最悪ですね。で次にパウロは、利得といっても文字通りのお金、金銭の話ですね。お金儲けになることで利得を、この間なんだ、経験を使っている人たちの話をします。まあ、エペソはね、裕福な町だったので、まあ、自分が富んでいることを良いことに、テモテに対して強く出ているもの、悪い者たちがいたかもしれない。また商業的な目的で福音宣教の中にそれを入れ込ませているかもしれない。でそれでパウロは6節で、しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道ですって。はい、ここね、すごい自分の心をチェックするのにいい言葉です。満ち足りる心を伴う経験、なんでそういう言い争いの中にハマっていく人たちがいるのか、また金の方に走ってってしまう人がいるのかって言ったらね、心に不足を感じるからです。だから人々から認められてないとかですね。あ、自分は、今の自分はもう本当にダメだっていう、この不足感じて、なんとかしてってね、売りに出さなきゃいけないと、自分をと。でこうやっているけど、そうじゃないよと。満ち足りる心こそが、そこにある経験こそが大きな利益を得るんだと。神の恵みによって今の自分がいるという満ち足りが必要なんですよね。でここが最大の安全装置になります。こういろんなことが起こるじゃないですか。これが安全装置になります。そこから離れたくないという気持ちがあったら、それは満ち足りた経験です。でもしそれがないと、あ、これやろう、あれやろう、こうしなきゃ、ああしなきゃ、けれども恵みを知っている人は数えていくことができる。あ、ここに恵みがあるよね、これ感謝できるよね、ここにもこれがあるよね。で主に召されているということに確信があるので、こう深い満足した思いが与えられているわけなんですよね。でそうでない人はそこを埋めるべく、平和があるのに争いを引き起こそうとしちゃうんです。箴言の26章21節に、炭火に炭を、火に焚き木をくべるように、口論好きな人は争いをかきづける。だから何もないのに火をくべようとしてしまうんですよね。7節、私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできませんと。満ち足りる道を知るのに良い知恵があります。自分が不足を感じているときにですね、よく考えてください。赤ちゃんのときに自分は何か持ってたでしょうか。持ってないですよ。綺麗な服を着てお母さんのお腹から出ましたか。誰かいたら教えてください。誰一人いません。どんなに金持ちであってもいません。生まれてきた時は裸です。では死ぬ時はどうでしょうか。棺桶の中にね、いろんなの入れるじゃないですか。であるところの風習では、 お金まで入れるところあるんですよ。でもお金しても偽金だけど、こう入れるわけですよ。一緒に持ってってねってやるんですが、実際は裸で死ぬわけです。持っていけないんです。だからヨブが言ったように、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢子に帰ろうと。これさえ分かっていれば、今の持っているものというのが全部神の憐れみによって今自分が与えられているんだっていうことが分かる。でそうするとね、謙虚になりますね、うん、本来私はもっと持ってるはずなのに、なんでこれしかないんだっていうふうになった時に、何言ってんだと、もう神様にガツンとされるのがいいんですよ。そしてお前あるじゃないかと、ね、生まれた時のこと考えたら、で次の8節で、衣食があればそれで満足すべきですと。これ大事ですね。パウロはね、ピリピの4章の12節13節で、私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることも飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですということで、お金にとらわれないっていうのはこういうことですよね。この満足しているっていうことです。今の生活にね、こうでなければまずいって言って、この一生懸命こう焦燥感で働いてってっていう風なことではなくて、いやこれでいいよねっていうね、ことになるわけですよ。で9節、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きましたと言っていまして、はい、ここで、お金持ちになりたがるとかですね、金銭を愛するって書いて、ここ大事ですね。お金そのものが悪ではないんですよね。お金そのものではないじゃなくて、なりたがる金銭、このお金持ちに、で金銭を愛することで、これがやばいんですよね。でこれが全て誘惑と罠と人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望があって、でこれをあらゆる悪の根であると言っていますが、この世にある巨悪と言われているものって、これ必ずお金だよね。お金です。ポルノ産業っていうのはめちゃめちゃ巨大な産業ですけど、なんでやるの？なんだ、こうやるの？普通お金でしょ。で今ね、さ、この前夫婦でインディ・ジョーンズ見たんですけど、やってんじゃん今日本で。でインディ・ジョーンズね、めっちゃ興行あると思う、あるんですよ、人気でしょ。それよりも今ね、人気ある映画、クリスチャン関係の映画があるんですよ。でそれが実際の人の話で、児童の人身売買、世界にあるこれ、もうものすごい人数が、子供が奴隷として売られてます。性奴隷もあるし、強制労働もあるしなんですが、でこれを関わっている多分クリスチャン、元 FBI の人かな、確かがいるんですけど、それを描いた、実話ですね、描いたこの映画が今流行ってます。なんでそんなことするの？それはお金ですよ。もう万死に値するっていうのかな、そういうのね、もう何度死んでも死刑になってもおかしくないっていうぐらい、もう巨悪でしょ。それをまあ結局お金が動くとそうなる。だから信仰から迷い出た人たちもいて、多くの苦痛で自分を突き刺した人たちもこのパウロの時にいたんですよね。でね、ここで大金持ちじゃないもんね私はっていうふうに思ったらダメですね。このね、金を愛するって妬むって比較するところから出てくるんですよ。金を愛するって、人がこれだけ持ってるのに私はこれしかないとかってなるんですよね。 例えば皆さんがどっかこの発展途上国の貧しいところにいて、そんなことやってたらなんかバカみたいに見えちゃうでしょ多分、うん、私たちの中で一番貧しい人が多分発展とかどっかの貧しい国に行ったらもう超大金持ちですよ、うん、で私たちはね大金持ちの人見ても羨ましくないんです。まあいいかなっていう程度。どういう時に道外すかっていうと、自分よりもちょっといい人を見ていっちゃうんです。比較して競争するんです。自分の年収が500万円のところが1億円の人と比べても意味がないわけ。まあそういう世界もあるねって程度で終わっちゃう。けれども700万の人を見ると羨ましいになっちゃうんですよ。でこれで愛していくので金銭をもっとやっていかなきゃいけないっていうふうに思っちゃうので、これはね大きいですね。だからここで言っている金銭を愛することがあらゆる悪の根だっていうのはかなり身近な問題、決してその絶対的な金額が低かったとしても起こりうる問題だということを、心に留めておくといいですよね。ですからこの飛んでいることにしても言葉の言い争いにしてもですね、この今エペソの教会で影響力を持とうとしている人たちがいるわけなんですね。でそれでテモテに次の質問を行います。11節、しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさいってこう言ってます。手元にね、神の人よって言ってるんですね。これね、すごい大きな言葉なんですよ。神の人ってアブラハムにも使ったし、ダビデにも使われてたし、敬虔に生きようとする人々につけられている呼び名であって、神の恵みによって手元に対して今この呼びかけで呼びかけてるんですね。神の人よ、恵みによってこうなってるんです。でだからこれらのことを避けなさいってこう言ってるんですね。言い争いをしている者たちに関わることなく避けなさい、それに逆に行くのではなくて避けなさいって、ローマの16章の17節にも似たようなこと書いてあって、兄弟たち、私はあなた方に勧めます、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさいってこう言ってるんですね。これ知恵なんですよね。知恵、無関心でいなさいって話じゃないです。警戒しなさいっていうのはどういうことか教えますね。警戒するというのはいつの間にかそういう人たちのこの歪んだ教えとかそういうものによって自分もそうなってっちゃう、いつの間にか。で自分もそれに加担していくか関わるようになってってしまう。なのでそうならないように警戒するんです。なので、警戒するっていうのと避けるっていうのはこれ同時に行われるんですけれども、敵対する必要はないわけですね。避けるっていうことです。でね、これと同時に追い求めなさいってこう言ってるのね。ですか？義と敬虔と信仰、愛と柔和と、忍耐と柔和を追い求めなさい。能動的に積極的に義敬虔信仰愛と忍耐、これをあと柔和、選び取っていくことなんですよね。これを積極的にやっていきましょうと。だから何も語らなければ問題が起こらない、責任はないではなくて、洪水のように違ったことを言う人たちがいる中でも私たちはそういうものを振り払って能動的にこれらのことを求めて追い求めるんですよ。単なる求めるじゃない、追い求めるんです。正しさっていうのはね、これは憐れみと関係しますね。この人々に困っている人に何かをしてあげるとか、あと敬虔っていうのは神に対するものですね。祈るであるとか捧げるであるとか、あとは信仰と愛と忍耐と庭ですけども、信じるのは分かるでしょ。で愛によって裏付けられた信仰で、そしてその愛には忍耐があります。ずっとこの、なんか過ちを犯している人のことを悔い改めるようにするんだけど、それでも、見捨てないで忍耐をしていく。そして柔和ですね、仕返しをしないということです、うん、というこのことを求めていきなさいと。 で、これが主目的で第一のものとして生きなさいということなんですよね。何の戦いか、あ、これ12節まず読んでから話しましょうか。信仰の戦いを立派な戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。これ午前礼拝で学んだところでしょ。何の戦いかというとね、優先順位の戦いなんです。優先順位、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和というものが大事なんだけど、必ずそれにそらしてって注意散漫にさせて、違うことに大事、より大事ではないことに取り組ませていくっていう か巻き込まれていくっていうことを、これが戦いなんですよ。そうならないように、第一のものを第一にしていくっていう、そういう戦いがあります。で、その戦いをやった後に永遠の命があって、これは心が信仰のうちにあるからこそ、私たちは永遠の命を今楽しむことができるし、後に報いを受けることができると。だから自分の状況を変えようと躍起になってしまいがちですが、大事なのは信仰であり、この守っていく必要がある。自分の心、箴言の4章の23節に、何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くと。これが信仰の戦い、心で信じていく、ね、信仰の戦いになってきます。で、あなたはこのことのために召されたって言ってます。神から召されたことを知っている人は幸いです。問題を起こしている人たちというのは、神から召されたという確信がかなり薄いんですね。何かをやり始めても何をしているかが分からなくなって、結局さまよってしまいます。不要な対立を引き起こします。またお金に巻き込まれてしまいます。しかし飯が分かっている人は、このぶれません。時々失敗してしまいますが、戻ってくることができる。で、次に、多くの証人たちの前で素晴らしい告白とありますが、これ安心を受けた時なのか、あるいはバプテスマを受けた時か分からないんですけども、いずれにしても人々の前でしっかりと告白してるんですね。ルカの12章の8節に、あなた方に言います、誰でも人々の前で私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます、というふうに御使いが認めているんだから、これ人に、その人にとって大きな力となっているんですよね。で、こうやって次見てください、13節、私はすべてのものの、に命を与えてくださる神の御前で、またポンティオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って、証しをされたキリストイエスの御前であなたに命じますと、このイエス様の模範があるんだよね、この、人々の前で告白する中で、このイエス様の模範があります。素晴らしい告白をしたと、十字架判決を受けるときに。ピラトの前で、ね、どういう告白したかといったら、まずね、ユダヤ人の王であることを告白したんです。ヨハネの18章の37節で、そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について明かしするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。というふうにね、自分の国が世のものではないということが語られた後で語っておられるんですが、ローマ皇帝によって総督になっているピラトに対してですね、私が王だって言っちゃってんですよ。こういう告白されました。そしてもう一つは十字架の権限ですね。十字架につける権限、ピラト、あなたにないよと、上から来るんだよと、こうヨハネの19章の11節で言ってます。上から与えられていなければ、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに引き渡した者にもっと大きな罪がある。今ピラトってこのものすごく大きな権威があるんですよ。人を十字架刑にする権威があるんですよ。でもイエス様は素晴らしい告白って何かって言ったら、上から来てなかったらもらえてないよってこう言ったわけね。このように告白をされた。だから本当に私たちがイエス様と同じように人々の前に告白をしていくっていう時に、いろんなブレがこう揺らぎっていうか、こう力が働くんだけど、ブレないでイエス様のように告白できるかどうかということですけれども、あともう一つですね、ここでパウロが言ってるのは、神のことを全てのものに命を与えてくださる神って言ってるんですね。なんでこれが出てきてるかっていうと、イエス様は十字架の上で処刑されてもよみがえることができるという確信があったんです。全てのものに命を与えることができるということで、 蘇られてこれから神の御子となり公に現れるということを彼はイエス様は知っておられたんですね。それで命じると14節、私の主イエスキリストの現れの時まであなたは汚れなく非難されることなく命令を守りなさいということで、イエス様が再び来られる、この現れるというのはこれ、ね、再び来られることです。この時にテモテもまた主にあってよみがえり、また栄光の姿に変えられます。そしてイエス様のが戻って来られる時にこの世に同じ栄光の姿で現れるんです。コロサイの3章の4節で、あなた方の命であられるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れる。だからその時まで汚れなく非難されることなく命令を守っていなさいとパウロは言ってるんですね。内面においても汚れですね。でまた非難されることがないっていうのは、これは公の働きにおいて、まあ、人から非難されることがないというね、外側のあれですよね。そのようにしていなさいとこのように言っています。で次15節16節、キリストの現れを定められた時にもたらしてくださる祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことがなく見ることもできない方、この方に誉れと永遠の支配がありますように、アーメン、ね、称栄っていうんですけど、難しい言葉でやっちゃいましたね。この神様をこう、まあ、褒めたたえながら、まあ、祈ってるみたいな感じですね、称栄って。でこれね、すごいのはイエス様がね、ピラトに対して優れた告白をされましたけれども、キリストはこういう方です。で父なる神はこういう方なんです。ローマ帝国をはるかにしのぐ方なんです。当時皇帝、あれですよ、まずローマ帝国ってどれだけすごかったかっていうの、今の欧州、中東、北アフリカ、あの地中海世界を全部支配してました。で皇帝は救世主と呼ばれました、救い主と。で神のことも呼ばれました、平和の君とも呼ばれました。何言ってんのと。この皇帝の王なる方が来られて、そして祝福に満ちておられて、死ぬこともない、皇帝はどんどん死んでいきますが死ぬことがないと。そして皇帝には近づくことができる、人間ですけど単なる、しかし近づくこともできない、光の中に住まわれる、誰も見たことがないんですよ、巫女以外は見ることもできない。こんな方が現れる、この方に誉れと永遠の支配がありますように、アーメン。すごい方に私たちはお仕えしています。そしてまたパウロはですね、ここで終わらせるんじゃなくて念を押すように繰り返して注意を与えるんですね。17節、今の世で富んでいる人たちに命じなさい、高慢にならず頼りにならない富ではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置きなさいということで、この富に頼っている人っていうのが高慢だって話なんです。さっきもね、言い争いをしている人が高慢だって言ってますが、やっぱり人が富むときにこの高ぶりが出ますよね。で、満ち足りた心があれば、自分がいかに全てのもので神が豊かに与えて楽しませてくださるか、それを神に期待することができるわけなんですけれども、その富むとね、やっぱ人が変わっちゃうっていうか、このだから富むのがいけないって言ってるんじゃないですよ、全然そういう話じゃなくて、金銭を愛するっていう話ですね。で、そしてこう気をつけなきゃいけないですよね。富は人を高慢にさせる。でですね、 そうじゃなくて神に望みを置きましょうと、全てのものを豊かに与えて楽しませてくださると、さっきの満ち足りた心ですね。で次に18節、善を行い立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来るべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさいと、こう言ってますけれども、キリスト者の富に対する姿勢でありますよね。これが、人々の益になるために用いていくことが大きな喜びになるわけですね。福音の働きのために捧げるとか、慈善行為に捧げていくということで、ここで、こういうふうに言った人がいます。そのお金持ちであってもね、その人が金銭を愛していない、いわゆる貪欲になっているか、いやそうではないと、こうただ管理しているだけだと、どうやって見分けられるかと、それは人々に分け与えていられているかどうか、貧しい人とか、あとはまあクリスチャンだったら教会の働きのためとか、これを分け与えていることができている人っていうのはもう囚われてないわけなんですよね。でこれを私たちがしていくように命じられていて、来たるべき世において立派な土台となるもの、だから貯金してるんですよ、しっかりと貯めてってる、お金、この世のお金ではなくて将来のお金のために、お金って言ったら富ですね、でこれが来たるべき世ですね。だからここでこの世っていうのがあって、来たるべき世、かの世っていうのは、これ明確に聖書に書いてある、今の世もあるんですが、今の世の秩序が崩れ去って、で来たる世があるわ、来たるべき世がある、かの来る世があるわけです。でそこにおいては、このそのために土台となる自分自身のために蓄えていきなさいと、それが今の、与えられている富を、この、惜しみなく施し、喜んで分け与え、また善を行って立派な行いに富んでいく。でこのことによって私たちはかの世において命を得ることができる、富を得ることができるということになるわけなんです。誠の命って書いてますよね。こう過ぎ去っていく命じゃなくて、とこしえに続く命ですね。で20節、手もてよ、委ねられたものを守りなさい、そして俗悪な無駄話や間違って知識と呼ばれている反対論を避けなさい。ある者たちはこの知識を持っていると主張して信仰から外れてしまっています。恵みがあなた方と共にありますようにと。あってね、委ねられたものを守りなさいというのがパウロがこの手紙の中で、まあ、まとめてますよね。委ねられたものを守る、守ることなんだと。神様の計画、救いの計画、これについて純粋に守り維持し保持するだけなんだ、それ以上のことをする必要ないと。福音が福音として守られていったら、その福音が人々を変えていくことができるわけなんです。で違った教えですね、俗悪な無駄話で、間違って知識と呼ばれている反対論です。でこれ経験にかなっていないよと、俗悪だよと、無駄話だよと。でここで知識っていうのは鍵括弧になってるじゃないですか。知識っていうのはこれはだからこう一つの名称として使われていた可能性があります。ギリシャ語でグノーシスです。グノーシス、霊的なエリート主義みたいな感じかな。知識を私は神から与えられていて、他の人は与えられていないっていうな、もともとの考えは肉体に関わるものは神とは関係なくてっていうね、これそういう考えなんですけれども、しかしキリストは肉体を取って来られました。弱さを身にまとっておられたんです。で知識と呼ばれるものの危険性は、肉体の限界を持っている中に生きてないというか交わってないんですよね。で第一ヨハネにはそういったものが反キリストと呼ばれているんですね。人と人の間にこの肉体と肉体を持っている中に肉体を取られたキリストがおられるというのが奥義なんですよ。 奥義なのにそこから言葉だけが有利して、そして知識で圧倒して人にある弱さや哀れみというものがなくなっていく、欠けているということです。でこうすると神が肉体を取られたという信仰から離れていき、ここで言っている間違って知識と呼ばれる反対論であって、救いをもたらす知識ではない、これらのものは避けなさいと。で委ねられたものを守っていくことによってそこに恵みがあるわけですね。だから最後に恵みがあなた方と共にありますようにということなんです。私たちの生活もこの信仰を委ねられたものを守っていくという、まあこう戦いですよね。戦いがあります。だから私たちは日々とは言わないけど週ごとに集まってですね、励まし合って罪に惑わされないようにして、初めに与えられている確信から離れないようにね、努めていく必要があるんだということになります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。テモテへの手紙を第一ですけれども読み終わることができ感謝します。愛する主よ、どうぞあなたがここにいる兄弟姉妹にこの恵みに祝福によって守りを与えてくださり、その感謝と喜びと聖霊の中で本当にあなたが天使も送ってくださって守ってくださり、そしてこのそうではないものを警戒して自分から引き離してって、あなたの善、あなたの良さに満たされながら今週も生きていくことができますように、どうぞよろしくお願いいたします。祝福してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。